スイスで行われているアメリカとイランの交渉のポイントは3つ。核、イスラエル、ホルムズ海峡ということになると思います。それぞれ説明していきます。まずですね、この60日間かけて交渉になるイランの核開発なんですが、これはですね、日本としては強くアメリカを支援するべきだと思います。一連のですね、アメリカとイランの立場の中で、一部にかなりイランに同情的な世論というのがあるんですよね。で、メディアにもあるし、私もいろんな人とお話をしていると、まあ、アメリカっていうのは世界一の確かに強国ですので、そことですね、戦争している、そこに戦争を仕掛けられたイランに対する同情論っていうのがある。まあ、それは理解できます。ただ、日本としてですね、これから考えたときに、イランの問題を考えたときに、核を拡散させないっていうのは、極めて重要なんだということは、ぜひ皆さんに分かっていただいた方がいいと思うんですよね。例えば北朝鮮の核のこの拡大、さらなる開発というのを止める意味でもですね、イランに認められるならば、北朝鮮も当然認められるべきだ。まあ、こういう議論にもなりかねない。まあ、さらには、東アジアも含めてですね、世界にですね、核が広がるということになると、さらなる悲劇がもたらされる可能性があるんですよね。まあ、今回60日という期限が設けられていますが、延長もあり得るというふうに思いますね。まあ、戦争再開は誰も望んでないけれども、アメリカにはですね、粘り強くイランの核開発がですね、これ以上進まないようにということで交渉してもらいたいと思うし、国際社会はその面についてはアメリカをしっかりとサポートすべきだというふうに思いますね。ただ注意が必要なのは、イランというのはペルシャ王国の流れを組むですね、極めて誇り高き国である、民族であるということをですね、で、国際交渉、まあ、外交というものを考えたときに、この国柄っていうのはものすごく大事なんですよね。その歴史を踏まえずに、まあ、軽々な判断をしてですね、いろんな言葉が走ってしまったりすると、交渉そのものをですね、非常に難しくする可能性があると思います。その意味で、トランプ大統領を含めた米側のですね、まあ、イランに対する、まあ、いろんな脅しであるとかね、外交の手法みたいなことについては、まあ、これはね、非常に気になるところだなという感じがしてます。で、二つ目のポイントは、これ言わずもがなんですけれども、まあ、これイランとアメリカは交渉してるんだけれども、イスラエルがそのまま言うことを聞くとは限らないということですね。で、ネタニヤフ首相というのは、まあ、シオニズムのですね、非常に、まあ、強い主張を持っている総理大臣なわけですね。で、このイスラエルにとりましては、イランも非常にですね、まあ、認め難い国なんだけれども、もう一つ、レバノンにあるヒズボラですね。まあ、これはイスラエルのですね、本当にすぐ北側にありますので、常に脅威であり続けるわけですね。で、ヒズボラをイランが信用しているというのは明確ですので、そこも含めて、例えば現状を容認するようなことだとですね、イスラエルがそれには応じないという可能性がまだあり得るというふうに思いますね。ただここはですね、やはり日本としては、イスラエルに強く自制を求めるという姿勢が求められるだろうと思いますね。いくらこのイランの核をですね、廃絶をするということで、核開発を認めないということでね、アメリカが頑張ったとしても、イスラエルのところで、まあ、ほころびが出てくるとですね、この戦争はなかなか終わらないということだと思います。そして三つ目のポイントがホルムズ海峡なんですね。まあ、少なくとも現状においては、日本の自衛隊がですね、機雷の除去ということで、このホルムズ海峡、ペルシャ湾に、出るというのは難しいと思います。いつ戦闘が再開するかわからない。まあ、こういう状況ですのでね、その環境はまだできてないというふうに思います。高市総理も、まあ、そこについては非常に慎重な物言いしているのは、まあ、そういう背景があるわけです。アメリカ側からですね、内々にいろんな打診がある可能性はあります。またヨーロッパの方からもですね、艦艇の、まあ、それこそタンカーなんかのですね、安全な航行ということで協力が求められる可能性があります。 日本としてはですね、様々な方法を検討するべきだと思いますが、特にですね、掃海艇の派遣については、私はここは慎重に判断をした方がいいというふうに思いますね。そしてもう一つ言えることは、ホルムズ海峡は残念ですよ。まあ、非常にこれは日本としては問題なんだけれども、いつ封鎖されるかわからない。まあ、こういう状況になってしまったということは、しっかりと刻んでおいた方がいいと、胸に刻んでおいた方がいいと思いますね。で、イランはですね、これからこのホルムズ海峡の入り口をですね、まあ、非常に、国としてですね、有効に使えるということは忘れないというふうに思いますね。通行料を課すみたいな話がまだ残ってまして、日本としては当然それは認めがたいわけだけども、そういう話がまた出てくる可能性があると。またもしくはアメリカとの交渉が難航した場合にですね、いつでもホルムズ海峡を止められるぞということが、国際社会に対する強いプレッシャーになる可能性もありますよね。で、そういう中で我が国がやるべきことは何か、それは明確なんですよね。ホルムズ海峡を通らないこの石油のルートというのをしっかり確保することだと思います。この2ヶ月の間ですね、資源エネルギー庁は本当によく頑張りました。アメリカと交渉して、アメリカからですね、大量の石油を輸入することができるという環境を整えたわけです。で、アメリカのメジャーというのはですね、今、シンガポールに拠点を多く持ってまして、そこに石油を備蓄する流れを作っていると。これアメリカの政府というよりは石油メジャーとの交渉ということにもなると思いますが、そういったルートも含めてですね、日本が原油をしっかりと確保できる体制をこれからも維持するべきだと思います。この際ですね、コストだけを考えると、とにかくホルムズ海峡が開けばもう一回そこから持ってくればいいという話になりがちなんだけれども、コストより大事なものがある。それは安全保障なんですよね。まずは必要な原油を確保する環境を作ること。その上で、できるだけコストが安いところから輸入するという話であってね、またホルムズ海峡に全面的に依存するという状況は、安全保障上ですね、作るべきではないというふうに思いますね。まあ、その意味では、今回、短期間で新たな調達先を確保したことは、私は一つの日本の財産だと思います。このルートをしっかりと確保した上でですね、国内のエネルギーの需要をしっかりと満たしていくというですね、この役割を政府にはしっかりと果たしてもらいたいというふうに思います。そして私もエネルギー問題にはですね、これまでも関わったという経験がありますのでね、政府をしっかりとサポートすることを皆様にお約束を申し上げたいというふうに思います。それでは今日も元気にいってらっしゃい。